寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は先週先々週に引き続き、ゴロスカイタワー宇宙ナイトボリューム1クリスタルボールライブ公開収録と称し、ゴロスカイカフェ7個から公開収録でお届けしております。田中さん、今はですね、クリスタルボールライブの心地よい余韻の残る中、はい、お話をいただくわけですが、はい、今回の公開収録いかがでしたでしょうか。
思った以上に多くの方に興味を持っていただいて、まあ、クリスタルボールを通じて、微力でありますけれども、何かお役に立たせていただけたかなというふうなことを、ほのぼのと喜びを感じているっていう状況ですかね。
そうですね、なんだか心がほかほかしている、はい、まあ、そんな状態ではありますけれども、はい、それでは今夜のお話についてお聞かせください。
はい、先週もですね、まあ、クリスタルボールを通じて宇宙のお話もさせていただきましたけれども、まあ、一般的に宇宙に興味を持って、それをまた考えて取り組んで、人の役に立つような商品に置き換えをしていくっていうのこと、まあ、僕はウォーターベッドであったり、今のジェルトロンという商品であったり、そういったものにつなげてきてるわけですけども、一般的に見ると多分非常に変人だと思うんですね。まあ、というのは普通の人があまり興味を持たない、またはそんなことに時間と労力を費やしてどうするのっていうふうなことに、僕はすごくこう使命感を持って取り組んできてしまって、今日にあるということなんですけども、じゃあなんでこういうことをすることになったのか。一つ、その超能力という部分についてもですね、子どもの頃から超能力という言葉を聞くとすごく敏感に反応してた自分があるなというふうなことがありまして、ちょっと自分の経験をね、今日はお話をさせていただいて、こういう取り組みをするきっかけになった経緯をお伝えしたいと思ってます。まずですね、僕はこれも20歳ぐらいになってから気づいたことなんですけども、2歳ぐらいの時に平屋の上に物干し、洗濯場の物干し場がありましてね、で、はしごで母がそこに洗濯物を持って行って、屋根のところの洗濯場、物干し場に干してた。で、ついて背中におぶってもらってついて上がってたところが、その軒先から落っこったんですね、頭から。で、当然もう母親はもうびっくりして病院に連れて行ってくれたんですが、そしてまあ病院で治療していただいて、ふっとこう、我に返ったんですが、その情景をですね、二十歳ぐらいになった時に克明に思い出したんですよね。で、母がこう血相を変えて病院に駆け込んでいく、その状態を僕上から見てるんですね。で、その病院の、玄関のところに、まあ、今あまり子どもの木のできた下駄なんて履いてる子いないけども、まあ、その当時はもう下駄で子どもたちは日常遊んでましたから、子どもの下駄が何足か並んでる。で、僕、私が連れて行かれて、そこで注射を打っていただいて、ふっと我に返った時に自分がそこの一体になって泣いている自分のところまでこう記憶があって、そこで切れるわけですね。だから母親が私を抱きかかえて連れて行っている情景っていうのは克明に思い出したということで、あ、これは、まあ、その頃から私に対して何かこう、科学で解明できないようなジャンルのことも取り組む必要があるぞということを、使命をいただいて、まあ、この世に来ているのかなと、まあ、勝手にこう思うようになって、科学で解明できていない、まあ、超能力と言われるようなことに興味を持つようになった。で、超能力というと何か えらくこう異質なものに縁遠いものに感じがちなんですけれども、英語で言うと ESP ですね、エキストラセンソリーパーセプションって言いますけども、要するに、エキストラっていうのは何かというと、レギュラーがあってからエキストラなんですよね。でレギュラーって感覚的なものっていうと五感ですよね。だから五感以外のところで何か感じ取って行動を起こす、またはその感じ取ったことを基本に大切にしながら生きる考え方をこう組み立てていくっていうこと、まあ、人間無意識のうちに皆さんやってることだと思ってるんですね。だからみんな超能力者、アメリカに留学してた時に NASA の研究員と知り合ったりした時にですね、まあ、彼らが言ってたのは、まあ、科学で解明できてるっていうことさえが実は非常に少なくて、解明できてないものを勝手にみんな知らず知らずのうちに活用して使ってて、そしてそれがうまく作用して次までいけたんだよと。つい引力があるっていうのが分かったのもニュートンが発見して、それをきちっと説明するまではリンゴが木から落ちるっていうことをみんな知ってますよね。でも説明できないけど、そのものを高いところから手を離せば落ちるっていうことをみんな知ってて、その現象を十分使えます。でも説明つけてない、つくことができないとすると、科学で解明できないことの方が多いというのは当たり前になことだなとこう思うことによってですね、不思議な力というのも、まあ不思議でもなくって、たまたま確率的に多くの人ができないことを不思議と言ってるぐらいのことなんだなと。でもそこをちょっとトレーニングしてうまくいつでもコントロールできるようになると、まあ別に珍しいことでもなくなってくると、五感以外の力をうまく活用することが上手になった人たちはみんな超能力者というならば、みんなやっぱりやってるわけですからね。そういった意味で超能力っていうものをあまり不思議に縁遠いものに感じないで、自分の中に取り入れていくことっていうのも大事、まあ、そういった中でですね、うちのまあ、教育方針というか、うちの母がいつも言うのは、こんなことしてたら他人からどう思われるかもっと考えなさいとかね、人から変に思われないように生きなさいとかね、まあ、非常にこう人の目を気にするっていうことを大事にしてきて、私は自分らしく生きることって非常に大事だと思ってるので、人の目は別にどうでもいいやっていうのがあって、そうじゃないとウォーターベッドのブームを作ったり、こういったジェルトロンの新しい素材を作ったり、ましてや25年も前に今日先週も先々週もお聞きいただいたクリスタルボールに興味を持ってですね、まあ、そこそこ高いこんな商品をアメリカからわざわざ取り寄せて、これ演奏してみて、それ何なのっていうことなんですけども、そういったことをすることの中に自分の生き様をすごくこう織り込みながら価値観として見出していく、そこでできたご縁を大事にしながら、何かしらお互いにほのぼのと出会いするたびに幸せを感じて生きていく、10年間会ってない友達でもパッと会って、その時間がむしろすっと昨日のことのように長い10年を感じさせないような感覚でお互い話し合うことができれば、2人とも正しい道を歩いてたということの確認作業が完成されたと僕は思ってるんですね。だから10年前いい人間関係であった人が10年後に会った時にすごく表情が変わってる、暗い、まあ、全然その笑顔が出てこない、この人どういう生き方したんだろうと思うような状況であれば、まあ、どちらかが正しく生きれてないのかなというふうなことも思うので、久しぶりに会った時に時間を超越して、つい昨日久しぶりというより昨日会ったばかりじゃない、でも実は10年経過してるよっていうぐらいの感覚でお出会いできる、これはお互いいい人生歩んでるよねという確認作業ができていく、まあ、こんなようなところにもふと感じて、目で見ることだけじゃなくって肌で感じて、相手が今どういう状況かな、あいい状況で、自分もそれに対して反応する、向こうも自分のことを受け止めてくれて、いい状況、二人ともいい歩み方してるんだよね、いい生き方してるよねっていうのは、これは科学で解明もなかなか難しいし、五感で説明つかない超能力の部分だと思うので、まあ、そういったことを大事にしていく。でもう一つ、今はあまりにもメディアが発達しすぎて、テレビだけじゃなくって、まあ、当然このラジオもそうですし、インターネットでいろんな時に自由に24時間好きな情報をセレクトできますよね、
はい、
そうなってくるとメディアが発する情報が正しくて自分の直感を信じなくなってるんですね。これはもう絶対に僕はダメなことで、もっともっと自分の直感力に信用し、自分自身を信用しましょうよ、信じましょうよということを、まあ、すごく訴えたいなというふうに思ってます。 そうですね、メディアがいろいろと情報提供してくるけれども、かなり特に今の日本政府にもちょっとこう、クレームつけたいなと思うけど、いろいろ情報統制ってやってますよね、まあ、中国なんか特にそうです。言いたくない、伝えたくない情報はすごくカットして、で自分に都合のいい情報を政府なんかこう世界的などこの政府もそうでしょうけども出してきます。そこの部分だけを取り入れて、その、まあ、政府の言ってることが正しいとか、力のある人が発信する情報が正しいとか、インターネットで多くの人が言ってる情報が正しいと思ってると本当の真実が見えてこない。だから真実を見極めるためには、自分が自分らしく一番素直な気持ちで受け止められる情報、またその受け止めた情報を自分らしく表現していって生きるということにおいて、違和感のない情報をセレクトしていく、そして人の目を気にしないように自分らしく生きるっていうこと、これはね、僕の師匠というか手本としているミラレパというチベットの高僧がいるんですけども、
はい、
善をなすことは悪をなすことよりもずっと勇気がいるんだというふうに言ってますから、いくら少数の意見であったとしても自分に信念を持って正しいと思うことであれば、やっぱり言い続ける、行動し続けること、これが僕は大事だなというふうに常に思ってるんですね。だから数の論理でいくんではなくって、心の本当に正しさ、自分自身自問自答してそういったことで確信を持てることなのであれば、人の目を気にしないように生きていきたいというふうに思います。前も一度お話ししましたけれども、余命2ヶ月ということを宣告された、患者さんたちが看護師さんに最後の思いを伝えるということで、お伝えになる圧倒的多数がもっと自分を大切にしてあげて、自分を楽しませてあげる生き方をすればよかった、人の目なんか気にしないで生きた方がよかったと、やり直しができるんだったらもっと自分を大切にして人のことは気にしないで伸び伸びと幸せな自分というものを描いて生きていきたいなっていうことを多くの人が残している。誰一人お金もっと儲けたかったなんてことを言ってないということからしても、やっぱり自分の価値観を大事に、そして謙虚に生きることがいいことかなっていうふうにも思ったりしてます。
はい、今夜も本当に素敵なメッセージをありがとうございました。3週にわたってお届けしてまいりました宇宙ナイトボリューム1、ゴロースカイカフェ七子からの公開収録、実際にお越しくださった方ももしかしたら今リアルタイムでラジオ放送をお聞きいただいているかもしれません。ぜひこの番組へのご意見ご感想などもお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、皆さんへ、メッセージといいますか、いつものおやすみなさいを言いたいと思います。はい、それでは皆さん、
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。